人生100年時代を生きる30の言葉。その1。人生は1時間40分の映画。人生とは何か。人生は1時間40分の映画です。あなたが今、10歳だとしましょう。映画で言うとオープニングが終了して最初の10分が経過したところです。少しずつ時代や場所など取り巻く環境が見えてきています。始まったばかりであり、登場人物はまだ全員で揃っていないでしょう。あなたが今20歳だとしましょう。映画で言うと最初の20分が経過したところであり、いよいよこれから面白くなるところです。何かが起こりそうな雰囲気が漂い始めるところであり、ワクワクドキドキするところです。あなたが今30歳や40歳だとしましょう。何らかのイベントが起こって物語の流れに変化が生まれるタイミングです。これからどんどん面白くなっていくところであり、目が離せなくなるところです。あなたが今50歳や60歳だとしましょう。映画で言うと半分程度を過ぎたあたりであり、まだまだ物語が続きます。そう来たか、という思わぬ展開が待ち受けているでしょう。あなたが今、70歳や80歳だとしましょう。映画で言うと、いよいよ、感動のクライマックスに近づいていくところです。こうした状況を見ると、人生は1時間40分の映画であることがわかるでしょう。人生とは映画そのものです。あなたの人生は今映画のどの時点ですか？もう年だなと思っていても30代、40代であれば気のせいです。映画であれば30分、40分のところですからまだ序盤です。ここから面白くなっていくところです。50代、60代で大きなトラブルが起こったと思っていても大丈夫。映画であれば50分、60分のところであり、ちょうど大きなイベントが発生するタイミングです。想定外に思えますが、ある意味で予定通りです。どうかそのトラブルに立ち向かい、しっかり乗り越えていってください。たとえ70代、80代であっても、まだまだ先の人生は長い。医療が発達した現代では、どんどん寿命が伸びています。人生100年時代が現実のものになろうとしています。変化やトラブルに向けた心の準備をしておくこと。人生は1時間40分の映画です。映画なのですからスムーズに進むことはありません。山あり谷ありであり、まさかの連続です。さあ、困った。大変だ、ということが起こります。トラブルがあってドタバタすることがあっても、実は普通のことです。スムーズに行く時もあれば、思い通りに行かないこともあります。変化やトラブルがあっても、映画と思えば当たり前だね、と理解できるはずです。予定通りに発生する想定外のイベントです。どっしり構えて変化やトラブルに向けた心の準備をしておいてください。何らかの変化やトラブルがあったとき、さあ、来ましたね、と落ち着いて対処できます。絶望的な人生であっても最後まで諦めてはいけません。どんでん返しはありえます。諦めることさえなければ素晴らしい奇跡に恵まれ、どんでん返しを経験できるでしょう。人生は1時間40分の映画なのですから、長期的に見ていくことが大切です。人生は1時間40分の映画だと思って生きていく。人生100年時代を生きる30の言葉。その2。昔の楽しい思い出を振り返るより、これからの楽しい予定を考えよう。昔の楽しい思い出を振り返るのもいいのです。楽しかった旅行の思い出、楽しかった夏の思い出、楽しかった学校行事の思い出。 楽しかった思い出を振り返るとタイムスリップしたような気分になります。幸せな気持ちがよみがえってきて心地よい気分に包まれるでしょう。久しぶりに友人と会えば思い出話で盛り上がり、懐かしさがこみ上げてくるはずです。もちろん昔の楽しい思い出を振り返るのもいいですが、過度には注意してください。楽しい思い出とはいえ過去の話です。もう終わったことです。時間は前にしか進みません。時間もエネルギーも有限です。昔の楽しい思い出を振り返ってばかりいると、いつの間にか時間が過ぎていて貴重なリソースを失うことになります。楽しい思い出を振り返ることには注意すべき副作用があります。楽しい思い出を振り返れば振り返るほど過去が輝く見える反面、現在が色あせて見えるようになります。あの頃は楽しかったな、それに比べて今は、現在がみすぼらしく感じてしまい、ため息が止まらなくなるでしょう。過去のことばかり考えていると、心のベクトルが後ろ向きになってしまいます。じわじわ生きる力が奪われ、日常に支障をきたしてしまうことも少なくありません。これからの楽しい予定を考える。ここであなたに提案です。貴重なリソースは有効に活用しましょう。昔の楽しい思い出を振り返るより、これからの楽しい予定を考えましょう。あなたの未来には楽しい予定があるはずです。食べに行く予定、友人と遊ぶ予定、テーマパークに行く予定、ライブコンサートに行く予定、旅行に行く予定。楽しい予定のことを考えれば、ワクワク心が躍って、やる気も湧いてくるようになります。未来の楽しい予定が励みになって、目の前の仕事も、よし、やるぞ。と、力が入るでしょう。心のベクトルも前向きになり、元気が湧いてきます。そうすれば、生きる力も湧いてきます。未来のことを考えるので、前向きにもなれます。何も楽しい予定はないという人もいるかもしれません。楽しい予定がないなら作ればいいのです。一つでいいのです。今すぐ予定を立てましょう。心が躍る予定なら何でも OK。予約が必要なら早速取り掛かりましょう。チケットが必要なら今すぐ購入しましょう。ウェブや電話を使えば一瞬です。正式に決められないなら、仮決めでもいいのです。こんな未来が来てほしい、と願うなら、その実現に向けて動いてください。時間は前にしか進まないのですから、過去の思い出を振り返るより、未来のことを考える方が健全です。昔の楽しい思い出を振り返るより、これからの楽しい予定を考える。人生100年時代を生きる30の言葉。その3。毎月末に今月を振り返ろう。成果や反省点をチェックして翌月に生かそう。毎月末にやってほしいことがあります。ぜひ今月を振り返ってみてください。忙しい毎日を過ごしていると、なかなか自分や仕事を振り返る機会がありません。一日が光のように過ぎ去っていては、気づけば一週間、気づけば一ヶ月、となりがちです。たまには、区切りを作って仕事や生活を振り返ってみるといいでしょう。そこでおすすめなのが、月末、です。月末になれば少し足を止めて、今月を振り返ってみましょう。頑張ったこと、達成したこと、やり残したこと、印象深かったことなどなど、一ヶ月とはいえ、いろいろなことがあったに違いありません。成果があれば、ぜひ、今一度、その喜びをかみしめてください。こんな努力をした。こんなに、たくさん仕事をこなした。これだけの結果を出した。自分の達成を認めれば、自信がついて、元気が出てきます。自分を認めることにつながるので、自己肯定感のアップにもつながります。 時には反省点が見つかることもあるでしょう。この仕事では油断してしまったな。今度からチェックシートを使おう。あの時の自分の発言は余計だったな。次からはよく考えてから発言しよう。最近ストレスをためがちになっている。来月はこまめにストレス解消を心がけよう。気になるところが見つかれば反省して翌月に生かしましょう。月末に今月を振り返ることで翌月の目標が見つかります。やり残していたことややり忘れていたことがあれば翌月の目標に持ってこいです。日記をつけているなら日記を通して振り返ってみるのもアイデアです。文字に起こしてみることで視覚化され頭の中が整理されます。毎月末に1ヶ月を振り返ると心の整理がつきます。1年は12ヶ月ですから毎月末に行うことで定期的に振り返ることになります。特に12月の月末は1年全体を通した振り返りを行うといいでしょう。10分程度でいいので1ヶ月を振り返る機会を作ってみてください。忙しいビジネスパーソンであっても月に一度であれば難しくないでしょう。わずか10分であっても心の整理が実感できるはずです。心機一転して気持ちよく新しい翌月を迎えられるのです。毎月末に今月を振り返り成果や反省点をチェックして翌月に生かす。人生100年時代を生きる30の言葉。その4。毎日同じことの繰り返しと思った時は間違い探しゲームの発想で日々の違いを探してみよう。毎日同じことの繰り返しと思うことはありませんか？自宅と会社の往復の毎日。これといったトラブルはないものの、もやもやした気持ちに包まれます。毎日同じことの繰り返しで人生がつまらないとため息が漏れることもあるでしょう。変わり映えのない生活に悩まされる人も多いのではないでしょうか。同じことの繰り返しで一日が終わると思うところですが、ここに誤解があります。人生に同じ日は一日もありません。毎日何かしらの違いがあります。小さな変化や小さな違いに気づいていないだけ。マクロの目で見ているからそう思うのであって、ミクロの目で見ると変わります。毎日の天気にも違いがあります。毎日交わすコミュニケーションにも違いがあります。毎日やっている仕事も少なからず違いがあるはずです。違いがあっても気づいていなければないも同然です。大まかに見ているから同じように思えるだけで、細かい点に注目すれば、毎日何らかの違いがあるのです。間違い探しゲームの発想で違いを見つけよう。毎日が同じことの繰り返しと思ったとき、ぜひやってほしいゲームがあります。間違い探しゲームです。雑誌や新聞で間違い探しゲームを見かけることがあるのではないでしょうか。そっくりな絵が2枚あってほとんど同じ絵ですが、よく見るとどこかに違いがあります。わかりやすい違いもあれば、じっくり見ないとわからない違いもあって観察力が試されます。シンプルなゲームですが、一度やり始めると火がつきます。何が何でも見つけてやると思ってしまい、つい集中してしまうね。なかなか違いを見つからなくても、途中で諦めるのが悔しくてやめられません。それだけに、ゲームをクリアできたの喜びはひとしおなのです。この間違い探しゲームの発想を、毎日同じことの繰り返しにも当てはめてみてください。さあ、間違い探しゲームの始まりです。毎日同じことの繰り返しと思った時は間違い探しゲームを楽しむつもりで日々の違いを探してみてください。例えば昨日と今日の違いです。昨日と今日はどこに違いがあるだろうか。じっくり観察してください。 ほとんど同じに思うかもしれませんが、どこかに違いがあります。遊び心を大切にして、楽しみながら取り組んでみてください。天気に違いがあるかもしれません。食事に違いがあるかもしれません。通勤通学の道に違いがあるかもしれません。仕事内容や進め方に違いがあるかもしれません。会話に違いが見つかることもあれば、出会いに違いが見つかることもあるでしょう。大きな違いである必要はありません。小さな違いでいいのです。毎日水をやっている植物があれば、一日ごとに小さな成長があります。間違い探しゲームは、やればやるほど違いが見つかるのが特徴です。ここにも違いがある。あそこにも違いがある、となるでしょう。細かいところに目を向けると、次から次へと見つかり、自分でも驚くに違いありません。この事実に気づけば、毎日同じことの繰り返し、とは言えなくなります。人生に同じ日は一日もないのです。毎日同じことの繰り返し、と思った時は、間違い探しゲームの感覚で日々の違いを探してみる。人生100年時代を生きる30の言葉。その後、人生に同じ天気は一つもない。人生に同じ天気は一つもありません。同じ天気なら何度も経験している。晴れも雨も何度も経験していると思うかもしれません。確かに大まかに言えばその通りですが、もっと天気の小さな点に目を向けてください。マクロで見るのではなく、ミクロで見ましょう。一言で天気と言っても、実に様々な要素で成り立っています。気温の変化、雲の動き、雲の形、風の強さ、風向きの変化、気圧の変化。しかも、時一刻と変化する、どうもあります。こうした小さな点に着目すれば、人生に一度として同じ天気はありません。昨日の晴れと今日の晴れは同じ晴れではありません。気温の変化、雲の動き、風の強さに違いあります。雨や曇りでも同じことです。雨であれば、降雨量や降り方に変化があるでしょう。曇りであれば、風向きや空模様に変化があるでしょう。もちろん、雪の日や嵐の日も同じことが言えます。マクロでは同じでも、ミクロでは違います。五感を研ぎ澄ませて、今日の天気を楽しみましょう。今日と同じ天気は二度とありません。今日の天気は最初で最後と思えば、今日の天気を愛おしく感じるようになります。この事実に気づけば、どんな天気も貴重に感じられるようになります。毎日、今日の天気をしっかり楽しみましょう。目に焼き付けるだけでなく、心にも焼き付けたい。晴れであれ、雨であれ、日々の天気はすべて尊くて素晴らしい。天気にも、一期一会があるのです。今日だけの天気を楽しむ。人生100年時代を生きる30の言葉。その6。美しいものを見る機会を積極的に作っていこう。美しいものを見る機会を積極的に作っていきましょう。あなたにとって美しいと感じるものなら何でも構いません。美しいものには特別な力があり、見ているだけで良い気分にさせてくれます。心が洗われ、過ごすがしい気持ちになるでしょう。なぜか元気まで出てくるから不思議ですね。美しいものを見るといえば、美術館が思い浮かびますが、その限りではありません。美しいものは、美術館に限らず、私たちの身近にたくさん存在しています。もちろん、あなたの身の回りにも、美しいものが点在しています。緑の観葉植物、壁にかけられた絵画、洗練されたインテリア、目を引くデザインの数々。よくよく見てみると、そこには美があり、一見の価値があるのではないでしょうか。意識すれば、まだまだ見つかります。道端に目を向けると、草花が生えているでしょう。 空に目を向けると青空が広がっているでしょう。夜空に目を向けると星が輝いているでしょう。これらも歴史とした美しいものの一つです。見慣れているものかもしれませんが、それぞれに美があり、鑑賞の価値があります。すでに私たちは美しいものに囲まれていると気づかされます。美しいものを見ていると、心が癒やされ、ストレスが消えます。美しいと感じる力を高める。美しいものを見つけることはもちろんですが、それだけではありません。美しいと感じる力を高めることも大切です。例えば、入れたてのホットコーヒーを見てください。黒の輝きといい、細かな泡立ちといい、立ち上る湯気といい、コーヒーにも美しさがあることに気づかされるでしょう。毎日、食べる白米にも注目です。白米の一粒一粒は小さな真珠のように見えます。特に炊きたての白米はふっくらしていて艶もあり美しく見えるでしょう。見慣れたものであっても鑑賞という意識で目を向ければ美しさを見出せます。美しいと感じる力を高めれば気持ちよく過ごす時間が増え、日常の幸福感も高まります。生活の豊かさの向上につながります。生活全体が大きな美術館。美しいものを見る時間は心が洗われる時間です。美しいものを見る機会をどんどん作っていきましょう。美しいものと感じる力を高めて美術鑑賞の目を養いましょう。美しいものに触れる機会は自然とできるものではなく、積極的に作っていくことが大切です。美術鑑賞は美術館だけでなく至るところでできます。カフェでも、自宅でも、会社や学校でも、バスや電車の中などなど、意識をすればあなたが今いる場所で美術鑑賞を楽しむことも可能です。美しいものに気づき、美しいものを見て、ぜひ美しい心になってください。生活全体が大きな美術館です。美しいものに触れる機会を積極的に作っていく。人生100年時代を生きる30の言葉。その7。仕事に役立たないことが人生を豊かにする。あなたの生活には仕事に役立たないことをしていますか？趣味でも遊びでも少しでも仕事に役立つことがいいだろうと考える人は多い。本は仕事に関係するものを読み、テレビや映画は仕事に関係するものを視聴して、旅行は仕事に関係している場所に行く。仕事に関係のないことはスキル、キャリア、収入にもつながるわけでもなく、無意味に思うかもしれません。時間やお金の浪費につながるだけであり、時間とお金の無駄になると考える人もいるでしょう。仕事に役立つかどうかでする、しないの判断をしている人も多いのではないでしょうか。もちろん仕事に役立つことの方が有益に思えますが、ここが落とし穴です。仕事に役立つことばかりでは生き方が息苦しくなって退屈になります。取り組むことに偏りが生まれ、似たり寄ったりになります。同じような行動パターンが増えたり、新しい刺激も少なかったりして、なかなか自分の殻を破れません。仕事に役立たないことが一つもないということは、生活のすべてが合理主義、効率主義に偏っています。日常のすべてが想定内や予定調和になってしまい、人生の豊かさを制限することになるのです。そこで大切なのは仕事に役立たないことです。人生には役立たないことが必要です。仕事に何の役にも立たないものはありますか？仕事に役立つことも素晴らしいですが、その限りではありません。登山でも、ダンスでも、旅行でもいいのです。一つくらい仕事に役立たないことをすることです。仕事に関係ないことだからこそ仕事を忘れられます。仕事を忘れられるからリフレッシュやストレス解消になるのです。 仕事に役立たないことであっても、後になって仕事に役立つことも少なくありません。意外な瞬間、気づきや学びをもたらすことは少なくありません。点と点がつながって線となり、思いもよらない価値や発見をもたらします。そこで得た知識や発想力が仕事のヒントやアイデアにつながることがある。新しい出会いが生まれ、ご縁につながることもよくあることです。人生では仕事に役立たないことが一つくらいは必要です。取り組む理由は、楽しいから、面白いから、興味があるから、でいいのです。多様性という言葉が生まれて久しいですが、自分の中にも多様性を作り出していきましょう。何の役にも立たないことは何かの役に立ちます。仕事に役立たないことが人生を豊かにするのです。一つくらい仕事に役立たないことをして、自分の中に多様性を作り出す。人生100年時代を生きる30の言葉。その8。何かを始めるのに遅すぎることはない。人生100年時代から見ると、まだまだ時間はある。人は誰でも老いを迎えます。若いとは言えない年齢に差し掛かった時、自分の年齢に嘆く人がいます。もう30だから。もう40だから。もう50だから。そんなセリフを吐いて、ため息を漏らすのです。何かチャレンジしたいことがあっても、今更遅い、もう若くない、と不満を口にします。シワもシミも白髪も目立ち始め、筋力や体力の衰えも気になるところです。若いとは言えない年齢に差し掛かると、自分の年齢に悲観的になっている人が少なくありません。ここに大きな誤解があります。時間がないというのは大きな誤解です。今や人生100年の時代です。すでに日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超えています。一昔前は人生80年が主流でしたが、医学や医療の進歩により今や人生100年が現実的になりつつあります。若いとは言えない年齢かもしれませんが、見方を変えれば感じ方が変わります。もう30になってしまったと思っても、まだまだ時間はあります。人生100年時代から見れば、まだ70年もあると言えます。まだまだ十分な可能性があり、転職をするにはベストタイミングと言えるでしょう。もう40になってしまったと思っても、時間の余裕はたっぷりあります。人生100年時代から見れば、まだ60年もあると言えます。40代で転職する人は多いですし、会社を辞めて起業する人も少なくありません。もう50になってしまったと思っても大したことはありません。人生100年時代から見れば、ようやく折り返し地点に到達したに過ぎません。50代とはいえ、まだまだ体力も時間も有り余っています。行きたいところがあれば、どしどし旅行をして各地に足を運んでみるのも素敵です。60歳ならまだ40年もあると言え、70歳ならまだ30年もあると言えます。アメリカでは高齢者の大学生は普通のことで大勢います。人は何歳からでも新しいことを始められます。やりたいことがあるなら早めに取り掛かる。あなたは今何歳でしょうか。100から引いて残り時間を計算してみてください。意外とたっぷり時間があることに気づくでしょう。もちろん100歳まで生きるとは限りません。人生ではまさかが起こる可能性もありますが、その時はその時で考えましょう。人生を生きる上で将来に明るい希望を持つことが大切です。ただし、時間はたっぷりあっても、時間が過ぎるのは年齢を重ねるにつれて早くなる傾向があります。ぼーっとしていると、あっという間に1年が過ぎるので、要注意。やりたいことがあるなら早めに取り掛かりましょう。 いつかやりたいと思っていることはできるだけ早く実現させてください。明日始めようと思うくらいなら今日から始めた方がいい。先延ばしにするくらいなら前倒しにしましょう。読みたい本も見たい映画も行きたいところも善は急げです。何かを始めるのに遅すぎることはないのです。人生100年を基準に考え、まだまだ多くの時間があることに気づく。人生100年時代を生きる30の言葉。その9。シワは顔にできる年輪。深みを与える力がある。おや。またシワができた。落ち込むな。シワにお悩みですか？確かに、顔にシワができるのはあまり嬉しいことではありません。老け込んでいるように見え、自分の価値が目減りしているかのようです。しかし、シワを悪と考えているなら誤解です。シワは、年を取れば誰にでもできるものです。むしろ、シワができるのは素晴らしいことです。よく笑った人生を送っている証拠だからです。全く笑うことのない人生を送っていると、年をとってもシワはできません。笑顔も笑いもない人生は豊かとは言えません。シワがなくてツルツルの顔だとしても本当に美しいとは言えないのです。シワは顔にできる年輪です。シワがあって初めて表現できる美しさがあります。シワのない顔は美しいですが、シワのある顔にも美しさがあります。人生を満喫できているという美しさです。年輪ができる大木ほど味わい深いように、顔にシワがある人ほど味わい深くなります。いろいろな人と会話ができ、よく笑っている証です。充実した人生でよく笑っている人ほどシワも多くなります。日頃からよく笑っている人は、年を取るごとにシワも増えます。シワから充実した毎日を送っている様子が見えてくるのです。シワは今までどれだけ笑顔でいたか笑ってきたかを表すもの。充実した人生を送ってきた年配者は必ずシワがたくさんあります。シワは憎むものではなく喜ぶのです。日頃からよく笑っている自分を褒めてあげましょう。シワは充実した人生が遅れている証拠だと考える。人生100年時代を生きる30の言葉。その10。あらゆる感情の中で最も大切なコントロールは怒り。人は感情の生き物です。一言で感情といっても様々な種類があります。代表的な感情としては、喜び、怒り、悲しみ、楽しみの4つが挙げられるでしょう。喜怒哀楽は日常に溢れていて、切っても切れない関係です。感情のコントロールが大切だと言われて久しい昨今です。あらゆる感情の中でも最も大切なコントロールは何でしょうか？それは怒りです。喜びや楽しみはポジティブな感情です。コントロールができなくても大きなトラブルにつながることは少ないでしょう。むしろ積極的に感じる機会を増やしていくことで人生を明るく楽しく生き生き過ごせます。TPO に応じて抑える場面もありますが、ポジティブな感情なので比較的コントロールが容易です。一方、悲しみはネガティブな感情です。悲しみを感じると何をする気も起きなくてじっとしたくなります。ネガティブな感情のため注意は必要ですが、悲しみを感じたからといって即トラブルに発展することはありません。悲しみは時間による解決が可能です。落ち込んだり涙を流したりすることはありますが、時間が経過していくうちに立ち直ります。たっぷり涙を流すこともありますが、涙を流した後はすっきりします。しかし怒りだけは違います。喜び、楽しみ、悲しみと比べて怒りは特別注意が必要な感情です。 瞬間的に湧き上がる強い怒りは、いわば刃物のようなものです。怒りはそのままストレートに出してしまうと、大きなトラブルに発展しかねません。声を荒らげたり、口論になったりして、人間関係に大きな亀裂を生む可能性があります。怒りの程度によって、事件や暴力に発展することもある。怒りを爆発させると、待っているのは後悔です。取り返しのつかない悲劇を生む可能性もゼロではありません。あらゆる感情の中で、最も大切なコントロールは怒りなのです。怒りだけはコントロールできないで済ませるわけにはいきません。すべての人にとってコントロールが必要です。ビジネスやプライベートでトラブルを避けるためにも、怒りを理性で抑えられるようになっておくことが必要です。自分に合った怒りのコントロール法を身につける。怒りのコントロールにはいくつかの手段があります。水を飲む、深呼吸をする、顔を洗う、怒りの原因を書き出す、高い視点から物事を捉える、その場から離れる、一旦会話を中断して場を改める。自分に合った怒りのコントロール法を身につけておきましょう。日頃から怒りのコントロールを心がけることで、脳の前頭葉が鍛えられていきます。定期的なストレス解消を心がけ、怒りをためないようにすることも欠かせません。様々な失敗や苦労を経験して、人生の場数を踏むことも大切です。怒りはストレスに直結するため、きちんとコントロールしておくことが大切です。怒りに振り回されると、思うような人生を歩めなくなってしまいます。大人としても、社会人としても、怒りのコントロールは必須スキルとして身につけておく必要があるのです。あらゆる感情の中でも、怒りのコントロールだけはできるようになっておく。人生100年時代を生きる30の言葉。その11。自分で自分に宿題を出す人が成長する。宿題イコール人から与えられるものと考える人は少なくありません。確かに宿題といえば人から与えられるというシチュエーションが一般的でしょう。学校や学習塾では先生から宿題を出されます。会社の上司から宿題を出されることもあるでしょう。宿題がサボると叱られてしまい、時には居残りをさせられることもあります。しかし、成長をしたいなら発想を変えてください。宿題を人から与えるものと思っているようでは成長が限られます。人に与えてもらうまで成長できません。受け身に姿勢になってしまい、成長が遅くなります。自分の宿題は自分で出すのです。人に宿題を出されるのを待つのではなく、どんどん自分で自分に宿題を出していきましょう。自分自身が上司や先生になったつもりで自分に宿題を出していくのです。今日はここを復習する。自宅に帰ってから読み直す。〇〇月〇〇日までにこれを終わらせる。自分で自分に宿題を出すと自発的になるので、やる気を出して取り組めます。記憶力も高まって、学びの吸収力も高くなります。ストレスが大きなことであっても、自分からやれば小さく感じられるもの。自分で出した宿題の方がスムーズに進みやすいのです。人から宿題を出されるのを待つ必要はありません。どんどん自分に宿題を出してください。自分に宿題を出す人になりましょう。難しすぎる宿題や膨大な量の宿題を出す必要はありません。自分のレベルに合わせた宿題を出していけばいいのです。自分が出す宿題の量や難易度はその都度調整できます。宿題が終わらなくても叱られることはありません。やり残した宿題は別のタイミングに回せばいいことです。自分で自分に宿題を出せるようになれば、成長力が爆発的に上がることを保証します。 自分で自分に宿題を出す人が成長するのです。自分に宿題を出す人になる。人生100年時代を生きる30の言葉。その12。苦手な食べ物に期待の声をかけよう。いつか美味しく食べられる日が来るといいな。あなたが苦手な食べ物は何ですか？苦手な野菜もあれば苦手な料理もあるでしょう。苦手な食べ物は一つもないという人もいますが、大抵の人は何か苦手な食べ物があるはずです。味や食感が受け付けなくて食べられない食べ物があるもの。くてどころか大嫌いという食べ物もあるかもしれません。まずい。美味しくない。口に合わない。苦手な食べ物にはネガティブな感想を持っているのではないでしょうか。ネガティブな感想を持つのも仕方ないように思えますが、実はここに工夫の余地ありです。苦手な食べ物には次の言葉をかけてください。いつか美味しく食べられる日が来るといいな。と。期待でいいのです。未来に期待を持つことは大事です。ずっと苦手なままとは限りません。人の味覚は年齢を重ねるにつれて変わることがあります。今は不快に感じても、いつか味覚が変わって、美味しく感じる時がやってくるかもしれません。そんなことはありえない、と思うかもしれませんが、実際はないどころか、よくあります。自分の過去を振り返ってみてください。昔食べられなかった食べ物が、いつの間にか普通に食べられるようになった。子供の頃は、食べられなかった食べ物が、大人になってから食べられるようになった。そんな経験があるのではないではないでしょうか。しかも一つではなく、いくつもあるでしょう。昔は大嫌いだった食べ物が今では大好物になっているという真逆の変化もあるかもしれません。人との味覚は不思議です。ということは、今後もそういった奇跡が起こり得るということです。だからこそ、期待の声をかけましょう。いつか美味しく食べられる日が来るといいな。と。苦手な食べ物に期待が持てるようになり、ワクワクしてきます。明るい期待を持てば、未来が楽しみになります。ポジティブの力によって、未来に奇跡が起こりやすくなるのです。苦手な食べ物はいつか美味しく食べられる日が来るといいな。と、考える。人生100年時代を生きる30の言葉。その13。面白そうだからという理由だけでチャレンジしていい。チャレンジするのに大きな理由を求めていませんか？自己成長のため。目標達成のため。スキルアップのため。キャリア形成のため。人生の後悔を減らすため。チャレンジという響きには困難に立ち向かうイメージがあります。勇気を出してストレスや緊張が伴うイメージを持つ人もいるでしょう。立派な理由があればあるほど、よし、やるぞ。と気合も入るに違いありません。そうした印象のためでしょうか。チャレンジをするには大きな理由が必要だと思っている人がいます。これは誤解です。もちろん大きな理由でチャレンジするのも悪くありませんが、もっと気楽に考え、肩の力を抜いてください。チャレンジするのに大きな理由は必要ありません。面白そうだからという理由だけでいいのです。面白そうな仕事、面白そうな遊び、面白そうな勉強。面白そうだなと思ったらゴーサインです。正直な心の声ですから、素直に従うのが正解です。面白そうと思うときは、すでにワクワクしているので、自然と前のめりで取り組めます。フットワークは軽い方がいい。面白そうだから、という理由であれば、軽いフットワークでチャレンジできます。安易な理由に思うかもしれませんが、誤解です。 チャレンジの理由はルールや法律で決まっているものではないのですから自由です。大きな理由にとらわれているとチャレンジの機会を失ってしまうことになります。面白そうだからという理由でどしどしチャレンジしてください。続くかどうかも気にする必要はありません。続いてもよし、続かなくてもよし、続かないから悪いということはありません。どんなチャレンジであれ、経験の一つとなり、学びも得られます。実際にチャレンジすると、自分との相性もよくわかります。続かないなら、自分に合っていないことがわかったので、これはこれで収穫が得られたことになります。チャレンジすることには、結果に関わらず、必ず、プラスがあるのです。日常で面白そうなことを見つけたら、早速、チャレンジしてみましょう。人にチャレンジをする理由を聞かれたら、面白そうだから、とシンプルな返事で OK です。笑う人がいれば、気にせず放っておけばいいことです。行動はしないよりした方がいいのです。面白そうだからやってみた。これでいいのです。チャレンジするのに大きな理由を求めない。面白そうだから、という理由だけでチャレンジしてみる。人生100年時代を生きる30の言葉。その14。本音で話してくれる人を憎んではいけない。本音で話してくれる人こそ大切にする。本音で話してくれる人は嫌われがちです。人を不快にさせやすいからです。本音は耳に痛い言葉です。厳しい本音に強いショックを受けることも珍しくありません。なんてひどいことを言うのだろう。と、憤りを感じ、その人を嫌いになるかもしれません。しかし、本当のことを言うと、本音を言ってくれる人ほど大切にしなければいけません。そこには、建前がないからです。多くの人は、嫌われないように建前で話します。可愛い嘘が混じった、聞こえの良い言葉を並べます。あなたがそうであるように、相手もそうです。社交辞令のオンパレードであり、表向きの言葉ばかり。友人であっても、なかなか本音を話してくれることは少ないものです。聞こえの良い言葉は、良い気分にさせてくれますが、そればかりでは成長できません。自分の悪いところや足りないところに気づけず、成長ができなくなります。だからこそ本音を言ってくれる人は大切です。稚拙な誹謗中傷ではなく正直な本音であれば耳を傾ける価値があります。本音を言ってくれるのは悪意があるわけではありません。本音にムッとするかもしれませんが悪気があってそうしているわけではないことを理解してください。むしろあなたのことを真剣に考え大切に思ってのことです。親や友人が本音で話してくれるのは本当にあなたのことを心配しているからです。特に尊敬できる人からの本音は必聴です。上司、先輩、師匠など尊敬できる人からの本音ほどありがたいものはありません。厳しい本音にビシッと打たれ背筋がピンと伸びます。そして目を背けていた現実を分からせてもらえるのです。本音を悪口と誤解しないことです。本音は悪口ではありません。言われた瞬間はムッとするかもしれませんが、感情を抑え、心を開き、耳を傾けてみてください。確かにその通り、と思えるところがあるはずです。本音は貴重な助言です。今の自分にとって必要な言葉であり、ブレイクスルーにつながる言葉です。なかなか人が言ってくれない貴重な言葉ですから、大切にしなければなりません。苦い薬の方が効き目があるように、厳しい本音ほど効き目があります。本音で話してくれる人を憎んではいけません。むしろ本音で話してくれる人こそ大切にしましょう。苦手な人かもしれませんが、きっとあなたのためになります。苦手なままでもいいので、挨拶くらいの関係を保っておくことです。 人生では本音を言ってくれる人が必要です。本音を言ってくれる人を大切にすれば、人生に良い風が吹くのです。本音で話してくれる人を大切にする。人生100年時代を生きる30の言葉、その15。長所だけが個性ではない。短所も立派な個性。多くの人が長所イコール個性と考えています。確かに長所は強みです。大切な魅力であり、人生の武器にもなるでしょう。長所であればあるほど胸を張れます。特に優れた長所であれば才能と呼ぶこともあるでしょう。長所は個性という考え方に疑いの余地はありません。その反面、短所は捉え方が変わります。弱いところ、劣っているところ、足りないところという考えがあるためでしょうか。短所、個性と考える人が多い。抵抗感や拒否反応があって、なかなか直視しようとしません。短所は悪いところであり、できるだけ直した方がいいと思われがちです。ここに誤解があります。個性は長所だけではありません。短所も立派な個性です。短所も大切な個性の一つ。個性とはその人特有の性質のことを言います。長所だけでなく、短所もあなたのアイデンティティを形成する要素なのですから、大切な個性の一つです。長所も短所も個性として受け止めてください。短所は不幸のもとと考える人もいるかもしれません。短所なんてなくなってしまえばいいと思うかもしれませんが、それは誤った思い込みです。短所がなくなったら、個性もなくなることになり、自分らしさの一部が失われることになります。個性がなくなることで平凡化してしまい、ありきたりな人になってしまうのです。短所を偽物の個性と考える人もいますが、これも誤解です。個性に偽物はありません。長所も短所も本物の個性です。長所も短所も活かしましょう。短所を無駄と思うのは誤解です。長所だけでなく、短所も認め好きになってください。どちらもあなたの大事な個性ですから、大事に扱うだけの価値があります。長所も短所も個性と思えば、自分にも相手にも寛容になれます。自分を認められる人は他人も認められます。相手に短所と思えるところがあっても、そういうところもいいねと素直に思えるのです。コンプレックスで抵抗感があるかもしれませんが、悩みの種だとしても間違いなく個性の一つです。短所は悩みの種でもありますが、幸せの種でもあります。短所も生かし方を工夫すれば、強力な武器に化けるのです。類似 http://happlefestyle.com/14767 と同じテーマ。長所だけでなく、短所も個性と考える。人生100年時代を生きる30の言葉、その16。あれそれで済ませていると、脳の老化が加速する。パッと名前を思い出せない時に便利なのがあれそれです。年齢を重ねてくると、あれそれが増えます。なんだっけ、あの人だよ、それ、とって、それ、それ。パッと人や物の名前が思い出せず、会話にあれ、それが目立ち始めるのです。確かに指示代名詞は便利です。実際の会話ではあれ、それで問題なく通じてしまう場面が少なくありません。固有名詞を使わなくても会話の前後で分かってもらえることが多い。長年寄り添う夫婦であれば、あれ、それだけで意味が通じ、会話が成立するでしょう。あれ、それは大変便利な言葉で、口癖になっている人も多いのではないでしょうか。 しかし、ここに落とし穴があります。パッと、名前が思い出せないからといって、安易に、あれ、それ、に頼るのは、要注意です。指示代名詞が目立ち始めたら、脳の老化が始まっている証拠です。人は、楽な方に流れていきます。脳は、使わない機能は、衰えていく、という特徴があります。日頃から、あれ、それ、で済ませていると、思い出す力が、ますます、弱くなり、脳の老化が加速します。自分の言動を振り返ってみましょう。あれ、それ、が目立っていませんか？指示代名詞は、便利ですが、だからといって、頼りすぎないことです。あれ、それ、を言いそうになったら、ぐっと、喉で止めて、できるだけ、固有名詞を使うようにしましょう。あの人、ではなく、〇〇さん、と、きちんと、人の名前で言いましょう。それ、取って、ではなく、お醤油を取って、と、ものの名前を言いましょう。これは、意識が必要です。すぐ、言葉が出てこないときは、できるだけ、思い出す努力をしてください。思い出せないからといって、最初から諦めるのではなく、少しでも、努力をすることが大切です。なかなか言葉が出なくてももどかしいこともありますが、努力をすることならできるでしょう。記憶を掘り起こすように集中して思い出す努力をすることです。目を閉じると思い出しやすくなるので、よければ試してみてください。ちょっとコミュニケーションはぎこちなくなりますが、脳の健康には有効なことです。状況が許すならネットで調べてみるのも悪くありません。日頃から固有名詞で答える意識を心がけると、脳の健康にも良いのです。あれ、それ、を言いそうになっても、できるだけ固有名詞で答える努力をする。人生100年時代を生きる30の言葉。その17。今や、人生100年時代。今日一日が無駄になったくらいで気を落とす必要はない。今日が無駄に終わったとしても気を落とす必要はありません。ああ、今日が無駄になった。無駄な一日を過ごしたと思うかもしれませんが、大げさに考えすぎです。実は大したことでも何でもありません。今や人生100年時代です。今日がダメでも明日があります。明日がダメでも、明後日があります。明後日がダメでも、し明後日があります。人生は死ぬまで毎日、新しい一日がやってくることが約束されています。短いスパンではなく、長いスパンで考えてください。長い人生から見れば、一日が無駄になったことなんて小さなことに過ぎません。視線を上げ、前を向き、さっと、気持ちを切り替えましょう。明日頑張ろう。でいいのです。まだまだ時間はたっぷりあるのですから、長い目で考えましょう。大切なことは継続です。途中でやめてしまえば、うまくいくこともうまくいかなくなってしまいます。なかなかうまくいかなくても諦めずに続けてください。根気よく続ければ、いつか成功する日がやってくるのです。今日が無駄になっても、明日頑張る。人生100年時代を生きる30の言葉。その18。面倒くさい、と思うのはいい。面倒くさい、と言うのがいけない。ああ、面倒くさい、面倒くさい。ことあるたびに、面倒くさい、とぶつぶつ言う人がいます。どれほど面倒くさい仕事なのだろうと気になり、詳しく話を聞いてみると拍子抜けしました。全く面倒くさい仕事ではありませんでした。面倒くさい仕事どころか、むしろ楽で簡単な仕事でした。その人は面倒くさいという口癖がありました。面倒くさいという口癖があるせいで、何もかも面倒くさく感じるようになっていたのです。面倒くさいはネガティブな言葉です。疲労感と倦怠感を増幅させる負の力があります。 口にした瞬間、体がだるく感じられ、仕事に取りかかる前から疲れを感じてしまいます。楽な仕事や簡単な仕事であっても、面倒くさいと口にすると本当に面倒くさく感じてくるから恐ろしい。面倒くさいという一言は疲労感、倦怠感を増幅させる言葉であるため注意が必要です。安易に面倒くさいと言わないこと。面倒くさいが口癖になっていませんか？もちろん世の中には面倒くさい仕事があるのも事実です。ややこしい仕事や手間暇のかかる仕事は誰でも面倒くさいと思って当然です。効率化やスピードアップをするために改善を考える必要があるでしょう。しかし面倒くさいと思うことはあっても実際に口にするのは要注意です。思うのというのとでは全く違います。実際に面倒くさい仕事もありますが、安易に面倒くさいと言わないことです。口癖になっていると、口にするたびに疲労感と倦怠感が生まれ、日頃から疲れやすくなってしまいます。重い腰が上がりにくくなって、行動力が落ちてしまいます。もう一つ忘れてならないのは、自分のイメージや評価への影響です。気持ちのいい言葉ではないため、耳にした人は、ちょっと不快な気持ちになるでしょう。面倒くさいと言っていると、周りから面倒くさい人と思われることになりかねません。上司に仕事を依頼された時、いつもの癖で面倒くさいと言ってしまい、顰蹙を買うかもしれません。禁句というわけではありませんが、できるだけ口にしないことをお勧めします。面倒くさいと思った時の対処。面倒くさいと思った時はどうすればいいのでしょうか。大きく深呼吸をしましょう。ため息は NG ですが、深呼吸は OK です。深呼吸を1回するのではなく、できれば2回3回と繰り返してください。目安としては3秒4秒かけて鼻から息を吸い、6秒8秒かけて口をすぼめながら息を吐きます。これを数回繰り返せば、十分な酸素が取り込まれ、自律神経の働きも整います。疲労感や倦怠感が軽くなって動きやすくなるでしょう。さらには、脳に酸素が供給されることで頭の回転が良くなり、やる気や集中力も出てくるはずです。気づくと、面倒くさい気持ちが吹き飛んでいるのです。面倒くさいと思うことはあっても、言わないように心がける。面倒くさいと思った時は、大きく深呼吸をして、新鮮な酸素を取り入れる。人生100年時代を生きる30の言葉。その19。一つの名前にとらわれる必要はない。出世魚のように成長やステージに応じて新しい名前をつけてみよう。成長に応じて名前が変わる魚のことを出世魚と言います。出世魚といえばブリが有名です。ブリは生まれた時からブリという名前ではありません。ブリという名前になるまでに何度も名前が変わることで知られています。関東地方では、若し、稲田、わさら、ぶり、という順で名前が変わっていきます。ボラも出世魚の一つです。関西地方では、ハク、オボコ、スバシリ、イナ、ボラ、トド、という順で変わっていきます。少し、名前が変わるのではなく、完全に名前が変わるところが面白いですね。出世魚の名前の変化を知らないと、完全に別の魚だと思ってしまうでしょう。しかも何度も名前が変わるのですから、ますますユニークです。この面白さは、ぜひ私たちの人生に取り入れたい工夫です。私たちも出世魚のように成長やステージに応じて名前を変えてみませんか。歴史を振り返ると、武士は江戸時代まで元服の際に名前を変える風習がありました。時代の移り変わりとともに武士はいなくなりましたが、名前を変える風習について個人的に取り入れるのはありでしょう。一つの名前にとらわれる必要はありません。 名前は一つでなければいけないという固定観念です。名前にはもっと自由度があります。戸籍上の実名は一つであっても、自分でオリジナルの別名をつけることはあっていいのです。私たちも出世魚のように成長やステージに応じて新しい名前をつけてみましょう。常識にとらわれず、もっと自由な発想にチャレンジです。高校生の自分、大学生の自分、社会人の自分、独身の自分、既婚の自分、会社員の自分、自営業の自分、20代の自分、30代の自分、40代の自分など、成長やステージに応じて新しい名前をつけるのです。もちろん、50代や60代、70代や80代でも同じです。成長するということは、出世するということです。人生100年時代ですから、いろいろな名前を楽しんだ方がワクワクできて充実します。今のあなたには、どんな名前がふさわしいでしょうか。今の自分をイメージしながら、もう一つのマイネームを考えてみましょう。自分の名前を自分で名付けるというチャレンジは間違いなく新鮮です。私たちも出世魚のように成長やステージに応じて名前を変えてみると、出世した気分を楽しめるのです。出世魚のように成長やステージに応じて新しい名前をつけてみる。人生100年時代を生きる30の言葉。その20。勉強は学校に行かなくてもできる。勉強するために学校に行くことを検討している人がいます。学校に行けばたくさん勉強できる。学校に行けば勉強仲間もできるだろう。確かに学校は学問をするところです。学校には体系的なカリキュラムがあって効率的な学習を実現できるでしょう。新しい仲間や友人ができるので励まし合いながら勉強できるメリットもあります。わからないことがあれば先生に直接質問できる。卒業して資格や学位を取得できれば履歴書にかけて就職、転職に有利に働くこともあります。学校に行くことで勉強がスムーズに進むのは事実です。しかし、学校に行かないと勉強できないと思っているなら誤解です。勉強は学校に行かなくてもできます。独学すればいいのです。まず有効なのは本です。本は優れた教材です。書店に行けばあらゆるジャンルの本がずらりと並んでいて、より取り見取りです。知りたいことがあれば、それについて詳しく書かれた本が見つかります。教科書、参考書、問題集など様々。書店になければ、ネットショップで探せば見つかります。本は好きなところで読み始められ、やめたいところでやめられます。移動中や待ち時間に本を読むこともできます。本のレベルを初級、中級、上級と少しずつ上げていけば挫折することもありません。最初は無知であっても同じジャンルの本を10冊ほど読めば学校に匹敵するほど知識が得られているはずです。動画コンテンツを使った勉強もおすすめです。インターネットには良質な動画コンテンツが数多くあります。様々な分野の講師が分かりやすい授業を公開していて、学校と同等の授業を自宅でも楽しめます。学校の先生より分かりやすい授業というケースも少なくありません。本や動画コンテンツをフル活用すれば、学校に行かなくても十分勉強は可能です。特別な機材や環境を必要としなければ、学校で勉強するより自分で勉強する方が安上がりになるはずです。学校に行けばたくさん勉強できますが、学校に行かなくてもたくさん勉強できます。学校に通わなければ勉強できないと思っているなら、この事実に気づくことです。勉強は学校に行かなくてもできます。学校に行かなくても高度な専門知識を身につけることも可能なのです。学校に行かなくても勉強ができることに気づく。 人生100年時代を生きる30の言葉。その21。旅行は行けるうちに行くが正解。旅行の日程を迷うことがあります。今年行こうか、来年行こうか。迷うな。旅行はあくまで物見遊山なので、それほど急ぐ必要はないように思われます。まとまった時間や大きなお金も必要です。来年行けばいいではないか、時間に余裕ができた時でいいだろう、と思うこともあるはずです。しかし、油断は大敵です。旅行の時期に迷った時、一つ言えることがあります。海外旅行は行けるうちに行く、が鉄則です。例えば、今年と来年で迷ったら、今年行くのが正解です。事情がない限り早めに行きましょう。いざその時になると行けない状況になっている可能性があるからです。大きな怪我をしてしまい身動きが取れなくなっているかもしれません。親族に不幸があって旅行自粛の雰囲気になっているかもしれません。興味関心のベクトルが変わって旅行に行きたい気持ちが冷めているかもしれません。仕事を解雇されて金欠になってしまい旅行どころではなくなっているかもしれません。海外となるとさらに事情が複雑です。海外は事情が移ろいやすいため想定外が増えます。旅行しようと考えていた国でテロが起きるかもしれません。何らの感染病が発生するかもしれません。現地が地震、台風、洪水などの被害で大変なことになっていて、旅行自粛の雰囲気になっていることもあるでしょう。急に戦争が始まる可能性もゼロではありません。何らかの事情で渡航制限がかかることはよくあることです。いざその時になると、思いもよらない事情により、行きたくても行けない状況になっていることがあります。まさかが起こるのが人生。だからこそ、旅行は行けるうちに行くが正解です。旅行はあの時行っておいてよかったはあっても、あの時行かなければよかったはありません。事情があって、今年行けないなら別ですが、特に理由がなければ先延ばししないことです。それほど急ぐ必要はないのではないかと思うかもしれませんが、その油断が後悔のもと。余計な先延ばしは不要です。国内旅行であれ海外旅行であれ、善は急げです。仕事の予定は常に前倒しが基本ですが、旅行の予定についても常に前倒しが基本です。旅行は行けるうちに行きましょう。旅行で今年と来年で迷ったら今年行く。人生100年時代を生きる30の言葉。その22。貧しいと嘆いてはいけない。どんなに貧しくても100年前と比べればすべてが豊か。貧しい、貧しいと嘆かないでください。貧しく感じるのは心の贅沢病です。貧しいと嘆く人はいつの間にか満足の基準が高くなっています。十分豊かなのに豊かでないと勘違いしたまま生きることになります。自分の生活が貧しく感じたら100年前と比べてみてください。食も衣服も住環境も100年前と比べればはるかに豊かです。100年前は自宅にお風呂がない家が多く、共同浴場を利用する人が多くいました。下水道も上水道も衛生環境が十分でないところも多かった。バスや鉄道は登場していますが、まだまだ路線は少なく、運賃も高く、今ほどの利便性はありませんでした。教育も娯楽も治安も交通も100年前と比べれば、現代の方が圧倒的に豊かです。海外旅行なんて夢のまた夢。国の代表者など一部の人を除いて、海外に行く機会はありませんでした。スマホやパソコンもコンピューターやインターネットも100年前には存在すらしていません。今では当たり前にあるものも100年前にはありませんでした。わずか100年です。たった1世紀の違いに過ぎません。 この100年で私たちの生活水準は著しく向上しました。100年前の人が現代の人の暮らしぶりを見ればさぞ羨ましく思うでしょう。200年前と比べようものならもはや別世界です。貧しい貧しいと不満を漏らす人がいますが、100年前と比べれば圧倒的に豊かな暮らしや社会が実現しています。あらゆる点で便利になっています。貧しく感じるのは人と比べたり見栄を張ったりしているからです。隣の芝生は青く見えるもの、隣の芝生が青く見えるからといってキョロキョロよそ見ばかりしていると自分の庭の花に気づけなくなります。恵まれているのに貧しいと感じることほど悲しいことはありません。貧しく感じるのは心の錯覚です。本当は恵まれています。貧しいと思わないことです。むしろ恵まれていると思うことが大切です。隣の芝生を見るのはやめ、自分の庭の花を見つめましょう。当たり前を当たり前と思わず、今一度感謝したい。日々の豊かさに気づき、いかに恵まれているか感謝すれば、貧しい感覚とは無縁になります。100年前と比べれば、私たちの生活はあらゆる点で豊かになっているのです。貧しく感じたら、100年前と比べて、いかに今の暮らしが恵まれているか実感する。人生100年時代を生きる30の言葉。その23。自宅にお風呂があっても、銭湯に行くことがあっていい。自宅にお風呂があっても、たまには銭湯に行ってみてください。近場の銭湯で構いません。昔はお風呂がない家も多くありましたが、今は違います。ほとんどの世帯でお風呂が当たり前となり、豊かな時代になりました。温かいお湯も冷たい水も、いつでも楽しめます。今でも風呂なしアパートはありますが、一部に限られます。自宅にお風呂があるのに銭湯に行くなんてもったいない、と思うかもしれません。確かにそうかもしれませんが、その考えでいくと、自宅にお風呂がある限り、ずっと銭湯に行かないことになります。自宅にお風呂があっても、銭湯に行くことがあっていいのです。銭湯はいわば楽園です。疲れの取り方が全く違います。大きな湯船と広々とした空間があり、開放感が抜群です。自宅の狭いお風呂とは違い、思い切り足を伸ばせるので最高に癒やされます。大きな湯船に浸かれば疲れも一気に取れます。泡風呂、水風呂、薬風呂、電気風呂などいろんなタイプのお風呂があって満足できるでしょう。壁には富士山や大自然の絵が描かれていることが多く、なかなか良い雰囲気を醸し出しています。大抵の銭湯にはサウナがあって、追加料金を支払えば楽しめます。サウナと水風呂と交互に楽しめば、ますます心身が整ってストレス解消効果も倍増します。銭湯では時々地元の知り合いとばったり会うことがあります。銭湯だとリラックスしているせいか、普段より話が弾みます。お互いが無防備な状態になっているので、話をするときも自分をさらけ出しやすいのです。自分よりはるかに年上の人であっても、銭湯の魔法のおかげで話がよく弾むから面白い。自宅にお風呂があるから銭湯に行かない、ではありません。自宅にお風呂があっても、たまには銭湯に行ってみる、です。自宅にお風呂があるのに、わざわざ銭湯まで足を運び、お金を払ってまで楽しむのがいい。これが贅沢です。銭湯に行けば、一日の疲れがしっかり取れます。銭湯はアフターファイブの天国なのです。自宅に銭湯があっても、頭には銭湯に行ってみる。人生100年時代を生きる30の言葉。その24。季節の移り変わりは早い。せめて一つくらいは季節らしい思い出を作ろう。 私たちは年齢を重ねるにつれて不思議な時間感覚を覚えます。どんどん時間の進み方が早く感じられるようになるのです。子供の頃は一年が長く感じられましたが、大人になると一年はあっという間です。しかも年齢を重ねるごとに、ますます一年が短く感じられるようになります。これは季節にも同じことが言えます。時間の経過が早く感じるということは、季節の移り変わりも早く感じられるということ。新しい季節がやってきたと思えば、すぐ去っていき、次の季節がやってきます。暑い季節と思っていると、すぐ涼しい季節がやってきて、気がつくと次は寒い季節になっているでしょう。季節の移り変わりは早い。もう終わっちゃった、と驚かされます。次から次へと季節が移り変わっていきます。ぼーっとしていると、きちんと季節を楽しまないまま終わってしまうことが少なくありません。年末になってから、今年も一年が早かった。季節らしい思い出がない、となってしまうのです。そこで大切なのは、季節らしい思い出を作る、ということです。季節らしい遊びやイベントを楽しむだけでいいのです。季節らしい遊びやイベントを楽しめば、季節の実感が得られて自然と印象的な思い出となります。春であれば春らしい思い出を作りましょう。夏であれば夏らしい思い出を作りましょう。秋であれば秋らしい思い出を作り、冬であれば冬らしい思い出を作りたい。たった一つでいいのです。一つあるだけでその季節を楽しんだ実感が得られます。季節感を味わう機会となり、時の流れを実感する区切りとなるでしょう。一年には四つの季節があります。季節ごとに季節らしい思い出を作れば、一年で四つの思い出を作れます。年末になれば、春にはこんなことをしたね、夏にはこんなことをしたね、と季節ごとの思い出を思い出せるでしょう。一年の区切りが明確なって、時の流れを実感しやすくなるのです。今は何の季節ですか？一つでいいので、季節らしい思い出を作ってみませんか？時間やお金が必要になることもありますが、思い出を作るためなら出す価値は十分あります。季節らしい思い出を作ることは、一つ一つの季節を丁寧に味わうことになるのです。せめて一つくらいは季節らしい思い出を作る。人生100年時代を生きる30の言葉。その25。人はいつ死ぬかわからない。大切な人に伝えたい言葉があるなら早めに伝えよう。伝えたい言葉があるなら早めに伝えてください。一年後、あなたはこの世にいないかもしれません。不慮の事故で急に亡くなるかもしれません。突然の病気で命を落とすこともあるかもしれません。何らかの事件に巻き込まれ、命を奪われる可能性も否定できないでしょう。不謹慎な話ですが、ゼロではないのです。人生では、まさか、という出来事が起こり得ます。医療が発達して平均寿命は伸びていますが、残念ながら突然の事情により命を落とすケースはまだまだ多い。元気に生きていても、ある日突然の不幸が訪れ、この世からいなくなることがあります。命を失ってからでは、大切な人に伝えたい言葉があっても伝えられないのです。ここで気づいてほしいことがあります。これは逆のことも言えます。つまり、あなたではなく、あなたの大切な人にも言えるのです。あなたの大切な人は、一年後この世にいないかもしれません。家族、友人、恋人など、大切な人に、突然の不幸が訪れることがあります。不慮の事故で急に亡くなるかもしれません。突然の病気で命を落とすこともあるかもしれません。何らかの事件に巻き込まれ、命を奪われる可能性も否定できないでしょう。人間はいつ死ぬかわかりません。自分もそうだし、自分以外の人もそうです。絶対大丈夫とは誰も言い切れません。 だからこそ、伝えたい言葉があるなら早めに伝えてください。感謝の言葉も、愛の言葉も、謝罪の言葉も、早めに伝えましょう。いつか言わなければいけない隠し事があるなら、今のうちに伝えておくことです。相手が亡くなってからでは、遅いのです。亡くなってから伝えようとしてもできません。生前伝えておけば、よかった、と、後悔することになります。せいぜい、お墓の前で拝むことくらいでしょう。伝えるのが遅くなって、困ることはあっても、早く困ることはありません。家族、友人、恋人など、大切な人に、まだ、伝えていない言葉はないでしょうか。心当たりがあれば、早めに伝えてください。善は、急げ、です。緊急ではないかもしれませんが、重要なことです。大切な人に伝えたい言葉があれば、後回しにせず、早めに伝えましょう。大切な人に伝えたい言葉があれば、後回しにせず、早めに伝える。人生100年時代を生きる30の言葉。その26。怖いから足を止めるのではない。足を止めるから怖くなる。恐怖を感じないためにはどうすればいいでしょうか。心を鍛えて強くする方法もありますが、もっとシンプルで簡単な方法があります。足を止めないことです。足を止めると余計なことを考えてしまいます。こうなったらどうしよう。ああなったらどうしよう。暇ができるため、ついあれこれ考えてしまいます。じわりじわり悪い妄想が膨らんでくる。だんだん恐怖が出てきて手足が震え始め、火や汗が止まらなくなるのです。恐怖を感じたくないなら、事情がない限りとにかく足を止めないでください。もちろん疲れた時は休憩が必要ですが、ちょっと疲れている程度であればそのまま突き進んでしまうことです。歩き続け、走り続け、どんどん前に進んでいきましょう。後ろも振り向かず、前だけを見てください。ひたすら前進あるのみ。進み続けている状態は、いわば無敵の状態です。動いているときは、心も頭も高速回転しています。気持ちは熱くなっていて、テンションも高くなっているので、恐怖を感じる暇がなくなるのです。恐怖を感じないようさらに徹底したいなら、スピードを出すと効果的です。スピードを出せば出すほど、ますます恐怖を感じなくなります。恐怖を感じる暇が完全にゼロになるのです。お化け屋敷の入り口から出口まで一気にダッシュで駆け抜ければ怖くありません。お化けが出てくる前にその場を通り過ぎてしまいます。お化けの方がびっくりして腰を抜かすかもしれません。両手両足を動かし続けましょう。足を止めずにスピードを出すことです。ノンストップで前に進み続けていれば、恐怖とは無縁なのです。足を止めずスピードを出して進み続ける。人生100年時代を生きる30の言葉。その27。誰かを批判することもあっていい。ただし、自分も批判される覚悟を持つこと。批判することはあっていいのです。批判は悪いことだと思われがちですが、一概に言い切れません。批判は悪口ではありません。誤りや欠点を指摘し、正しく修正することです。人を傷つける悪口や根拠のない誹謗中傷は NG ですが、批判は OK です。建設的な批判はプラスに働くことが珍しくありません。批判することで相手は自分の悪いところに気づいて改善に役立つでしょう。国会中継を見てもわかる通り、批判は国民の代表者の口からも出てきます。批判そのものは悪いことではなく、正しく行えばプラスに働きます。ただし、誰かを批判するなら、ある心構えが必要です。誰かを批判するときは、自分も批判される覚悟を持っておくことです。 誰かを批判すると、回り巡って自分も批判されるようになります。マナーが悪いと批判すれば、回り巡ってあなたもマナーが悪いと言われるようになるでしょう。言葉遣いが悪いと批判すれば、回り巡ってあなたも言葉遣いが悪いと言われるようになるでしょう。世の中に完璧な人はいません。誰でも必ず欠点があります。誰かを批判すると自分も欠点探しをされるようになり、そして見つかった欠点を批判されます。人に発した言葉はブーメランとなって返ってきます。誰かを称賛すると自分も称賛されますが、誰かを批判すると自分も批判されます。誰かを厳しく批判すると自分も厳しく批判されるのが運命です。これが世の中であり、現実です。自分も批判されていい覚悟があれば、どしどし批判してください。批判は批判される覚悟のある人だけがすることです。批判には大きなリスクが伴いますが、ストレートは発言によって何かを変えるきっかけになるかもしれません。批判されたくないなら批判しないのが無難です。批判しなければ批判されることもありません。どちらを選ぶかは個人の自由です。誰かを批判するなら自分も批判される覚悟は持っておきましょう。誰かを批判するときは自分も批判される覚悟を持つこと。人生100年時代を生きる30の言葉。その28。調子が良い時もある。調子が悪い時もある。日常では調子が悪くて苦しめられる時があります。なぜか元気が出ません。思うように仕事が進みません。なかなかアイデアが思い浮かびません。意欲や熱意はあるのに、空虚な空回りばかりで虚しく時間が過ぎていきます。怪我や病気をしているわけでもないのに、妙に調子が悪くて悩まされることがあるもの。厄払いを受けに行こうか考える人もいるかもしれません。おかしいな。調子が悪いな、と首をかしげることがあるのではないでしょうか。調子が悪い時は仕方ありません。そういう時もあります。この時注意したいのは自分を責めてしまうことです。自分が情けない。なんて自分はダメなのだろう。至らない自分を悔やんで自責の念を感じそうになりますが、気にすることはありません。焦ったり不安になったりするかもしれませんが、悩むだけ損です。悩んでいるとストレスをためてしまい、ますます調子が悪くなってしまいます。調子が良い時もあれば悪い時もある。調子が悪くても落ち込まないでください。あなたは悪くありません。誰も悪くありません。ただそういうタイミングです。とりあえず調子が悪いことを受け入れましょう。調子が悪いだけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。こういう時もあるよね、の一言で自分を優しく慰めましょう。不安や焦燥感はあるかもしれませんが、しばらくじっと耐えるのみです。思い出してください。別のタイミングでは調子の良い時もあるはずです。特別なことはしてないのに物事がスムーズにいく時があるでしょう。なぜか元気で生き生き過ごせる時があるでしょう。不思議と仕事がトントン拍子で進む時があるでしょう。面白いほどアイデアがポンポン浮かぶ時があるでしょう。人生はうまくできています。調子が良い時もあれば、悪い時もあって、長い目で見れば、帳尻が合うようにできています。調子とは、波のようなものです。上がったり下がったりして、上下の変化があります。平均すると、ちょうど真ん中くらいなのです。調子が悪い時は、悪いまま受け止め、無難に過ごす。調子が悪い時はどうするか。気持ちを切り替えてください。良い意味で、こういう時もある、と開き直るのです。 調子が悪い時は悪いまま受け止めつつ無難に過ごしましょう。仕事を中断するのもよし、楽な予定に変えるのもよし、早めに仕事を切り上げるのもよし、適当に気晴らしをして過ごすのもよし、調子が悪くてもできることをするのもよし、無理をせず適当に過ごしていれば OK。 それでいいのです。調子が悪いのですから無理をしないのがベストです。ずっと調子が悪いままということはありません。明日は明日の風が吹きます。しばらくすれば調子が上向いているはずです。調子が悪くてもこういう時もあると思って開き直る。人生100年時代を生きる30の言葉、その29。97歳で大学を卒業した男性がいる。年を取ると記憶力が衰えるのはジョークだ。97歳で大学を卒業した男性がいます。学位は4つも持っているそうです。若い人でも簡単にはできません。卒業後は何をしたいですかと聞かれると、ガーデニングをやりたいと言っていました。ガーデニングをやりたいと言いながら、ガーデニングの勉強も本格的に始めることでしょう。専門書を片手にガーデニングを楽しんでいる光景が目に浮かびました。夢があっていいです。新しいことを覚えると楽しみはもっと楽しくなります。年を取ると記憶力が衰えると言いますがジョークです。本人次第です。本人に勉強する意欲があれば年を取っても新しいことを覚えられます。覚えたい、覚えようという気持ちがあればいくつになっても覚えられます。どんなにお年寄りでも孫の話はよく覚えているものです。世の中にはすごい人がいるものだと驚いて終わりにするのではありません。人はやればできるんだ、自分も負けていられないという気持ちに転換しましょう。脳は体の中で最も老化が遅い部分です。次はあなたが新記録を打ち立てる出番です。前例がなければ自分が前例を作ればいいのです。どんなに年をとっても新しいことを覚え続ける。人生100年時代を生きる30の言葉、その30。自分に若いと語りかけ、ヤングなアダルトになろう。若い頃は周りから若いね言われます。若くていいね、まだまだ若い、若くて羨ましい。周りにいる大人たちから若い、若いという言葉を言われ、ちやほやされます。若いと言われると自分が肯定されてる感じがして嬉しいもの。自分には価値があって未来があると思えます。周りから若い、若いと言われるおかげもあって前向きな気持ちになることが多く、身も心も元気でいられます。ところが成人を迎えた頃からだんだん様子が変わってきます。年齢を重ねるにつれて若いと言われることが減っていきます。昔は周りから若い、若いと言われましたが、ある程度年齢を重ねると言われることがたたりと減る。中年に差し掛かる頃には皆無と言っていいほどなくなくなるのです。確かにもう子供の年齢ではありませんが、若いと言われなくなるのも少し寂しく感じるもの。若いと言われることがなくなるのは仕方ないと思うかもしれませんが、諦めてはいけません。周りから言われなければどうするか、自分で自分に言うのです。自分で言うのはおかしなことではありません。若さの基準なんて合ってないようなもの。体の年齢は時間に比例しますが、心の年齢は時間に比例しません。本人が若いと思えば若いのです。自分で自分のことを若いという時点で心が若い証拠です。年齢を重ねていても活力にあふれていたり、チャレンジ精神が旺盛だったりすれば若いと言えるでしょう。 自分で自分に、若い、と語りかけましょう。私は、まだまだ、若い。これでいいのです。自分に若いと言い聞かせていると、本当に、心が若返ってきます。自分に、若い、と語りかけることで、ポジティブな自己暗示がかかり、心も体も元気になります。事実、長寿の人たちの会話には、若い、というキーワードがよく登場します。心は、まだまだ、若いから。こう見えても、内側は、若い。若い人に負けてはいられない。若さを保つ秘訣は、若い、というキーワードを自分に言い聞かせることにあります。中年になっても、高齢になっても、若い、と言い続けたい。心の若々しく保つための魔法の言葉です。自分に、若い、と語りかける人はいつまでも心が若々しく保たれます。若い、と自分に語りかけ、ヤングなアダルトになりましょう。実年齢に関係なく、いつまでも自分に、若い、と語りかける。人生100年時代を生きる30の言葉。まとめ。その1。人生は1時間40分の映画だと思って生きていく。その2。昔の楽しい思い出を振り返るより、これからの楽しい予定を考える。その3。毎月末に今月を振り返り、成果や反省点をチェックして、翌月に生かす。その4。毎日同じことの繰り返し、と思った時は、間違い探しゲームの感覚で日々の違いを探してみる。その5。今日だけの天気を楽しむ。その6。美しいものに触れる機会を積極的に作っていく。その7。一つくらい仕事に役立たないことをして、自分の中に多様性を作り出す。その8。人生100年を基準に考え、まだまだ多くの時間があることに気づく。その9。シワは充実した人生が遅れている証拠だと考える。その10。あらゆる感情の中でも怒りのコントロールだけはできるようになっておく。その11。自分に宿題を出す人になる。その12。苦手な食べ物はいつか美味しく食べられる日が来るといいな。と考える。その13。チャレンジするのに大きな理由を求めない。面白そうだからという理由だけでチャレンジしてみる。その14。本音で話してくれる人を大切にする。その15。長所だけでなく短所も個性と考える。その16。あれ、それを言いそうになってもできるだけ固有名詞で答える努力をする。その17。今日が無駄になっても明日頑張る。その18。面倒くさいと思うことはあっても言わないように心がける。面倒くさいと思った時は大きく深呼吸をして新鮮な酸素を取り入れる。その19。出世魚のように成長やステージに応じて新しい名前をつけてみる。その20。学校に行かなくても勉強ができることに気づく。その21。旅行で今年と来年で迷ったら今年行く。その22。貧しく感じたら100年前と比べていかに今の暮らしが恵まれているか実感する。その23。自宅に銭湯があっても頭には銭湯に行ってみる。その24。せめて一つくらいは季節らしい思い出を作る。その25。大切な人に伝えたい言葉があれば後回しにせず早めに伝える。その26。足を止めずスピードを出して進み続ける。その27。 誰かを批判するときは自分も批判される覚悟を持つこと。その28、調子が悪くてもこういう時もあると思って開き直る。その29、どんなに年をとっても新しいことを覚え続ける。その30、実年齢に関係なくいつまでも自分に若いと語りかける。